主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところに行き、来よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところに行っても同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦の人たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、イエス様がまた例え話で語っているわけですが、このブドウ園に行って働きなさいという父親の、呼びかけというか、命令というかですね、それに、はいと言ったり、いいえと言ったりですね、違う態度、あるいは一人の中でも、いいえと言ったりはいと言ったりですねしてしまう、そういう、態度のことを、で私たちが、どのように、生きるべきかということをイエス様が、問いかけているお話であろうというふうに思われます。はいというかいいえというかですね、それもなかなか、難しいところもあると思います。知り合いの、プロテスタントの牧師先生なんですけど、僕先生だからもちろん結婚してるんですけど、その、奥さんが外国人なんですよね。外国人の方で、でその、その奥さんとたまたまお話しするチャンスがあって、その日本語を学ぶときにですね、先輩の外国人の同じ教会の女性から、日本語で、この2つの言葉さえ覚えたら、OK だという言葉を習った。それは何かって言ったら、はいっていうふうに思った時にははいって言ったらダメだと、そうですねっていうふうに言えと、で日本の中では、でいいえと思った時にはいいえって言ったらダメだと、そうですかっていうふうに、でだからはいとかいいえとか日本でははっきり言ったら絶対ダメで、そのそうですねってとそうですかっていうのを、この2つさえ使い分けができたら、あなたは日本の社会で生きていけるって言われたって今言ってましたけど、だからなんとなく日本人だったら、あんまりはいも言わないし、家も言わないし、なんとなくこうごまかして、こうごまかしてとか、適当にということは、私たちに、実は多いの、かもしれないですね。何か頼んでも、関区のなんかいろいろ偉い人に頼んでも、返事の電話がかかってきても、結局イエスなのかノーなのかわからないっていうか、なんとかなんとかいろいろ話してそれでいいですねって言うんですけど、いいですねっていうのはどっちのいいなのか話しててもわからないことも、実際時々あると思います。人間関係はそれでいいかもしれないんですが、やはり神様の呼びかけに対して私たちは、はいと答えるかいいえと答えるか、それはやはりはっきりしなきゃならないことは、多々あるんじゃないかなと思います。皆さんが、信仰者になるっていう一つの決断、特に成人洗礼の方は、それは神の呼びかけに対してはいと答えたからこそ信仰の道をいわばこう歩み出したわけだと思います。あるいは結婚するにしてもそうだと思いますけれども、呼びかけに対してはいと答えたから、仕事をする時もそうかもしれない。 キリスト教の一番根本的な考え方は何かと言ったら、人間というのは応答する存在である、呼びかけがあって呼びかけに応えるという存在であるということですね。自分から何がしたいかしたくないかということじゃなくて、まず最初に神の呼びかけがあって、その呼びかけに応えることもできるし応えないこともできる、はいとも言えるしいいえとも言うわけですね。今日のだからお兄さんと弟がはいと言ったりいいえと言ったり違うわけですけど、でも私たちの中にもやっぱり両方が混ざってるというふうに言えるでしょうと思います。思うに難しいのは、最初にはいということも例えば洗礼受けるとか大きな結婚するとか、私だったら司祭になるとか修道会に入るとか、それ自身も大きな決断ですけど、実際上難しいのは、はいと言ってはいと言い続けることですね。実際それが一番難しいことだと思います。例えばイエス会と修道会に入っても30年以上、神父になって20年以上ですけど、もちろんその入る時とかなんとか、先週はその除外式があってですね、非常に初々しい3人の人が神父になりましたけど、それはそれで非常に大事な神様に対するはいということですけど、はいと言い続けることが何倍も難しいっていうかですね、結婚生活でも、仕事でも、そして信仰生活でもそうかもしれない。時々いいえって言いたくなるし、時々いいえというのを態度で示すこともやはり起こりうるでしょうけれども、神の呼びかけに対して時には迷うこともある、時には逃げちゃうこともあったとしても、神様に「はい」とですね言い続ける道を歩むかどうかですね。本当のところは信仰生活だったらなんか教会の人間関係のトラブルに例えば巻き込まれちゃうとか、あらなんか神父さんの態度につまずいちゃうとか、なんか嫌なことが、それは起こりうることだと思います。結婚生活だと同じでしょうから、ずっと理想的な風にはいかなくて、がっかりしたりなんか嫌になったり、でもその度にはいと言ってですね、やっぱり神の呼びかけがあるから、そこにはいと言ってそれを誠実に、あるいはそれを投げやりじゃなくしっかり受け止めて、その招きにしっかりと応え続けていけるかどうか、それが私たちの信仰で最も大切なことですね。今日の例えの弟だったり お兄さんだったり、私たちもたびたびも混ざってますよ。はいと言っててもいいえの気持ちになって態度で示さなかったり、あるいはいいえだと思ってたけど、やっぱり考え直してはいと言って歩むこともある。いいことの場合は問題ないですけど、突然病気になった、それを神様の呼びかけとしてはいと答えて受け取るかどうかですね。パートナーが亡くなっちゃうこともあるかもしれないし、仕事がうまくいかなくなることも、人生にはさまざまなことがあるわけで、その時その時にやっぱり神様に向かってはいと言って信仰でそれを受け止めて、しっかり受け止めてですね、神と共に歩む道をやっぱ歩んでいく。誰しもそれを他人が変わることはできないわけですね。自分の結婚だし、私だったら自分の司祭職だし、あるいは自分の仕事だし、自分の教会生活だし、フランクルっていうですね、ユダヤ人の有名な、古典的な心理学者がいて、 まあ、彼の古典的な名著の一つは、それでも人生にイエスと言うっていう、それでも人生にはいと言うっていう本があって、あの数年前に、新装版で出て読んだんですけど、まあそうだと思いますね。でもまあフランクルの言葉をクリスチャン風に言えば、それでも神様にイエスって言うっていうか、それでも神様にいつもはいと言い続ける。年を取っても病気になっても困難があってもですね、そのうち自分たちの死も迎えなければならないですけれども、さまざまな中でそこに神様の恵みの呼びかけがあると信じて、はいというわけですね。奴隷のように、なんていうんですかね、こういやいやでなくてですね、そこにこそ神様が私をさらに成長させ、実り豊かな人生を、さらに深い信仰を与えようとしてくださっているという神様の肯定的な呼びかけ、恵みへの呼びかけとして受け取って、それを心から、よくよく考えなきゃなんないですけど、はいと言ってですね、まあ歩むかどうかっていうか、そのはいと言って歩み続けること自身が私たちの信仰の道だと思います。だ、なんでこうやって日曜日にミサに来るのか、一つはそのはいを言い続けるためですね。あなたを信じますと、まあ1週間いろいろあったけど、でもそれでもやっぱりあなたを信じて、あなたの導きを信じて歩み続けますというですね、神様にはいと答える、それこそが私たちの信仰の、中心だと言えるでしょう。そしてそれをはいと心から言った時に恵みが与えられる、それを生きていくための力は 100% 主が与えてくださるということですね。何もこの歯を食いしばって生きることを主が望んでいる、それだけでもなくて、恵みの世界を生きていくように主が私たちに、だから招いておられるんだと思いますけれども、迷うことは多い、このお兄さんになったり弟になったり、私たちはそんなにはっきりしてないですけど、迷ったり不安になったりしますから、怒りが出てきたりしますけども、でも最終的にいつも神に向かってはいと答えて、信仰の道を力強く歩んでいけるように、特にこの1週間ですね、神様の呼びかけにしっかり応えて歩んでいけるように、このミサでお祈りしましょう。